ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。10月31日拉致被害者田口八重子さんの出身地である埼玉県川口市で、拉致問題を考える自治体フォーラムが開催され、およそ400人が参加しました。このフォーラムは、拉致被害者のいる自治体や市民ができることは何かを考えようと、川口市の呼びかけで開かれたものです。冒頭、来賓として出席した中井博史国家公安委員長兼拉致問題担当大臣は、拉致、核、ミサイルを一括して解決をしていくが、何といっても拉致問題を鳩山内閣の中心課題として取り組む決意である、全力でありとあらゆる手法を尽くしてこの問題解決に走り回っていくと挨拶しました。続いて、田口八重子さんのお兄さんで家族会代表の飯塚茂雄さん、八重子さんの息子さんで家族会事務局次長の飯塚浩一郎さんが講演しました。お二人は、今一番欲しいのは拉致被害者の情報であり、政府は韓国などと連携して情報を集めてほしいと述べるとともに、国民が一致団結してこの問題に取り組むことが北朝鮮に対する強いメッセージになると訴えました。またフォーラムの後半では、川口市のほか拉致被害者の出身地である新潟県柏崎市、佐渡市、福井県小浜市の4市の市長らが参加して、拉致被害者を抱える自治体の取り組みと今後のテーマでパネルディスカッションが行われました。そして最後に、一刻も早く拉致被害者全員の帰国を果たし、ご家族との再会ができるよう、私たちはできるだけの手段を講じて全力で取り組んでいきますとの共同宣言を採択しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月6日、中国にいらっしゃる泉先生に、北朝鮮情勢に対する中国の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
11月5日から、北京に来ておりまして、核問題についての国際会議に出席するとともに、中国側のいろんな専門家の方たちと話をしておりますが、そういう中で中国側の見方というものを少し感じるところがありましたが、10月の最初に温家宝総理が北朝鮮を訪問しましたが、 まあ、それにはかなり重要な意味があったという評価を中国側はしているようであります。まあ、今年上半期に北朝鮮がさまざまな挑発的行為を行ったということを一つの原因としまして、中朝関係というのは冷淡に非常になっていたと思われるわけでありますが、それが温家宝総理の訪朝というものを、一つの契機にして、一つの転換というものを迎えつつあるということかと思います。4月5日に北朝鮮がミサイルを発射し、5月25日に核実験を行ったことで、中国は国連安全保障理事会の決議案に賛成をして、経済制裁という方向に動きましたが、それに対して北朝鮮は強く反発をして、6者会合にも戻らないと、あるいは核抑止力強化という名目で、核開発もさらに続けるというようなことがあり、そういう状況の中で中朝関係というのは非常に冷え込んでいたということだと思いますが、今回の温家宝総理の訪朝というものを一つの契機として、中国は国連の制裁というのはもちろん続けるということでありますが、それと同時に北朝鮮に対する経済協力というものもやはり同時に行うと、一方北朝鮮は朝鮮半島の非核化というものは時間がかかっても、ともかくやるその目標としてはあるんだということですし、一旦米朝協議というものが実現して、そこでそれなりの成果が上がればですね、6者会合にも戻ってくると、少なくとも中国側は、北朝鮮が6者会合に戻ってくるということは、十分に可能だというふうに受け止めていると考えられます。したがって現在中国側の見方からしますと、圧力だけではやはり北朝鮮の姿勢というのは変化させられない部分があるので、一定の圧力をかけつつも、またそれと同時に経済協力等を通じて北朝鮮の姿勢変化を追求するという方が現実的だと、そういう考え方に立っているように感じられました。中国側にはそういう観点からしまして、6者会合のプロセスというものをこう進める上でも、米朝間の協議というのは必要であるという、そういう認識が、十分あるといいますか、さらに強くなっているようにも感じられます。最近北朝鮮の李軍米州局長がアメリカを訪問した際に、アメリカ側との協議の中で、接触の中で、ボズワース特別代表の、カウンターパート相手というのは観測中の第一次官、外務省の第一次官になるということを約束したようでありますので、その点は非常に中国側からすると評価できると。観測中が出てくるんであればですね、米朝協議でも結果が出てくるということが期待できるということだと思いますが、米朝間の協議というものを通じて、少しでも米朝の敵対的な関係というものが緩和される、あるいはほぐれるように持っていけばですね、基本的に核問題にも進展が見込まれるし、6者会合でも成果が上がると、こういう点に今中国側は私の期待をかけているように感じられます。いずれにせよ6者会合を開くんであれば、そこで必ず成果というものが出てこなきゃいけないと、成果を生み出さなきゃいけないという、それは非常に中国側にも強くその意識があると思いますので、その6者会合の成果を生むために、今とりあえず米朝間の協議が行われるということは、意味があるし、同時に、北朝鮮が非常に明確に非核化というものに、コミットしてですね、やはり非核化の方向に動いていくことがもちろん重要、かつその6者会合の成果というものにつながっていくと、少し時間をかけても 6者会合で、成果が上がるように、すなわち北朝鮮の非核化というものが進展するように、努力をしていきたいというのが、中国側の基本的な見方かと、そういう感じを持ちました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、原忠明さんの事案についてご説明します。原忠明さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1980年6月中旬、大阪府に暮らしていた原忠明さんは、北朝鮮工作員シン・ガンスらによって宮崎県の青島海岸に連れ出され、工作船で北朝鮮に拉致されました。当時43歳でした。原さんを拉致したシン・ガンスは、原さんに成り代わって原さん名義の日本旅券を不正に取得しました。その上、数回にわたって海外に渡航し、海外拠点の設置、対韓国工作などの活動を行っていました。原さんの事案について、北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、原さんが1984年に田口八重子さんと結婚したとしています。そして1986年に病死したとし、2002年9月、原さんの死亡確認書を提出してきました。しかし、田口さんの場合と同様、北朝鮮側は、この確認書は当時の日本調査団訪問時に急遽作成したものであることを後になって認めています。他に、原さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。また、北朝鮮側が主張する原さんと田口さんの結婚についても、帰国した拉致被害者は、田口さんとは1986年7月頃まで同じ招待所にいたが、田口さんと原さんとの結婚の事実はなかったと証言しています。このように、原さんの安否に関する北朝鮮側の説明は信憑性が疑わしく、原さんは1986年に死亡したという北朝鮮側の主張を受け入れることはできません。日本政府と捜査当局は、原忠明さん拉致事件の実行犯である北朝鮮工作員シン・ガンスと共犯者のキム・キルウクの国際手配を行うとともに、北朝鮮に対し身柄引き渡しを要求しています。日本政府は、すべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明、拉致被疑者の身柄引き渡しを北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、原忠明さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは、2001年に発表された稲葉陽さんの恵みです。横田めぐみさんが拉致される1ヶ月ほど前、お母さんの早紀江さんはラジオから流れる稲葉さんの歌声に心惹かれ、めぐみさんと2人で話題にされたそうです。このエピソードを知った稲葉さんが、娘の無事を願う横田さんご夫妻の思いを歌ったのが恵みです。それではお聴きください。
流れてゆくばかり、あなたは突然姿
皆さんで恵みをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は 北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数9810kHz、 夜11時30分からは周波数9880kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数9690kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz、 夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。